毎週金曜日は立教大学特任教授経済学者の金子勝さんです。
どうも
よろしくお願いします。
おはようございます。
暑いです ね台風がいなくなって過ぎ去ったと思ったら、なんかねお風呂に入ってる金魚みたいな感じです。口パクパクって
苦しいですよね、街中歩いててもね。
口パクパクみたいなもう、まあいや今日は暑い中で話題としてはどうなんだろうっていう自民党総裁選の話をしようと思うんですよ。
9月に行われますね、う
ん、本当にさ8割近くってみんな安倍さんの応援
議員票が集まってるっていうことですよね。
だからこれはね僕あの見方があると思うんですよ。総裁選誰が勝つかで見たらもう安倍一強が続くわけじゃないですか。この世論とのズレがあるわけですよね。僕はねやっぱり自民党がいよいよ自浄能力があるかどうか、これが判断基準、この総裁選見るとき、そうやって見ると面白いと思う。あここ
そう見てるよ。だからなんか、石破さんが、本当に加計学園のこととか批判してくれるんじゃないかなと思ってる。
それは楽しいけどね、そこまでいかないんじゃないかな。でも石破氏のみで、まあ、彼の発言を追っかけていくと人事で冷遇してはならないとかさ、過去の総裁選と比べて自民党は変質したのではないかとかさ、そういう発言があるじゃないですか。でこれはやっぱりあの自民党がもしかしたら変わっちゃったのかもしれない、つまり自民党支持してる人まだ根強くいるわけじゃないですか、でこの人たちは勘違いしてるわけですよ。60年間のブランディングの効果で自民党ってのはこう、ボスが複数いて争って、ちょっとでも失敗をしたりあるいはあの腐敗が出てきたらすぐにあの取って代わる人が出てくるっていうイメージだと思うんですけど、
昔の中選挙区制で派閥の構想があって派閥内に野党の役割があったっていう時代の自民党ってことですね。
石破さんが言ってたよ、もっと自民党っていうのは多様性を認める党であったって。
だからそれがいよいよ失われて自民党っていう名前だけどもう中身は過去のものと明らかに違ってきてるっていうのがね露呈するあの総裁選挙だと思いますね。石破さんの発言を追いかけてる限り、
そういうプロセスをあぶり出す選挙にもなりうると、
そういう目で見てそういう目であのきちんとあの議論しないといけないと思いますね。でそれはね朝日新聞のね8月4日5日の世論調査見てるととっても面白くて、普通の人は安倍一強政治は良くないっていうのがもう7割 69% あって、それであの自民党の支持層でも 55% 良くないんじゃないか、
半分を超えてるんですね。
そうだから自民党員でゴリゴリの人はもう安倍一本で行こうになっちゃってるのに、周辺にいる人たちは必ずしもついていけない人もいるっていうのが現実だと思うんです。
それ私確か読んだけど、だけどあれなんだよ、あの総理に誰がふさわしいかって安倍さんが1位だったやつじゃないの。
そうだけどあの我々が見てるとこういうなんか我々が普通に見てね、その視点を失わないことが大事で、首相に忖度している官僚が、あのはどうかっていう質問に対しても 64% が行き過ぎていると、それから森かけありますよ、森友かけ学園の問題でも安倍首相のは説明責任は果たしていないっていうのは 77%、 8割近いわけですよ、で果たしてるってのは 14% に過ぎないわけで、それは多分自民党の支持者もどっかで後ろめたいわけですよ、
そうですね。
で野党にそこで問題なのは野党に期待できないっていうのは8割いるってことですよね。で僕らはこういうなんか世論の状況を見たら、昔だったらですよ、昔だったらって例えばロッキード事件とかあの時はもう国会でも特別委員会やって証人喚問やってって、もうあの田中角栄さんが顔が顔面神経痛みたいになっちゃって引きつっちゃうみたいな現象が出ちゃうくらい厳しかったわけですよ。で自民党の中に三木武夫みたいな、一つ間違うと社民党みたいな人がいて、それが取って代わってクリーン三木っていうことでバーッと世論の支持を得たわけですよ。
後にみんなから袋叩きに遭いますけどね、自民党内でね。
だけど、それはそれで懐が深いっていうことじゃないですか、自民党に、今懐がどんどん深くなってるわけですよ。だから ダメになっていくプロセスだと僕は思うんです、うん、でこのプロセスだったらもうこれじゃダメだっていう対立候補がバンバン立ったはずなんです。で激しい論争をして場合によっては政策を突き合わせて、それで国会に特別委員会を設置して承認喚問やろうじゃないかって言い出す候補だって出てきたはずなんですね、うん、昔だったらですよ。でそれが出てきてないっていうことを見てると、つまりそういう激しい政策論争が政治家を鍛えるわけですよ、うん、で欧米の政治家が日本のなんかボンクラな三世のボンボンのなんかもう劣化した政治家と比べてもう非常にいいように見えるのは、大体選挙で候補が下から選挙で上がってくるわけです、うん、アメリカの大統領選だって予備選で論争してそげ落ちていくわけじゃないですか。そこで勝ち抜いたやつが勝つわけでしょ、うん、イギリスやなんかでもそうですけど、まずは例えば労働党や保守党が立つとき、労働党の候補自体がその地区で選挙をやるわけで、うん、労働党員の中でね。だからそういう下から鍛えるっていうのが全くなくなってきて、何が起きてるかって言ったら人事を冷遇するとか、うん、強権的なそういう姿勢でどうだこれを支持しろってやり方やっていけば、政党としての能力、政治家としての能力がますます劣化していくからうまくいかなくなる。
だからすごい不思議よね、うん、テレビでさずっとボクシングのこととかいろいろやってるけど、どっちがなんか大きい大きくなっちゃうと力がっていうのは叩かないんだね。
そう、う
ん、
要するに日本ボクシング連盟も日大のアメリカンフットボール部も叩きやすいから叩いてるんで、
まあ、東京医科大学もそうですよね。
東京医科大学もそう、うん、だけど安倍さんのこのなんていうの、例えば財務省が2014年4月28日の肝心の昭恵夫人が関わったと思さおぼしき文書だけを隠しているとかさ、うん、すぐ最高裁に訴えられても隠すぞっていう内部の記録が出てきちゃっても、それを厳しく追及しないでひたすらアメフト部やれ、うん、ボクシング朝から晩までやるっていうね、この劣化したねメディアっていうのもそれにつられてるわけです
よ。みんな忘れちゃってると思う。私はそういうことやるたびになんであれなのってそっちは言われないのって毎回思うよ。
そ
う
そ
う、
いやみんなそういうふうに思ってる人増えてると思いますよ。
そうだよね。
で主要の5派7派 の, アメリ自民党内の派閥が全部安倍支持になっちゃったわけ、うん、これもう明らかに政策論争っていうより、例えば岸田派がそこへくっついたのは岸田派宏池会だから、本来の主張であればもっと平和憲法であるし、もっと財政
金庫
再建とか出てくるはずじゃないですか、うん、でそれを言わないで人事で干されるのは怖いになってるわけですよ。で内閣これって自民党内と官庁内が総辞刑になってますね。そっくりだと思いません、ね、内閣人事局で昇進できないぞと、うんうん、じゃあこの隠蔽や文書の改ざんも協力しろよって、こういう話と非常に似てきてるから、事情能力がますます失われてきて、まあ、財務省の三役見れば分かるように隠したやつが論功行賞で昇進するみたいになっちゃってるわけじゃないですか、うん、で僕はねこれってファシズムっていうか金や地位での問題で、こういう汚い人間の汚いところをこうぐーっとこう引きずり出してくるっていうのはファシズムの一種の特色で、ちょっと難しいんですけど、イエルサレムのアイヒマンっていう、ハンナ・アーレントっていう
最後誰もかばってくれる、
そうユダヤ人 の, 女性の、
まあ、極悪非道な犯罪的な行為を行った人も、実はただ上からの命令に従っていただけで、うん、そうそうそう、特に悪意はなかったと、結果的に残虐な行為をしたとしてもっていうことですよね。
でこのハンナ・アーレントは映画になったんですよ、僕も見ましたけど、うん、ハンナ・アーレントの映画ですごく特色なのは、そのユダヤ人だから、ユダヤ人の仲間がイスラエルがその南米に逃げてたアイヒマン、アイヒマンっていうのは収容所にどんどんユダヤ人を送った人なんですよね。でこれをめちゃくちゃ極悪非道だっていうふうに描いてほしかったんです、うん、でところがハンナ・アーレントはそのニューヨーカーっていう有名な雑誌にこう連載の中でそれを否定するわけです、うん、アイマは極悪非道でもなんでもない、凡庸な悪っていうんです、うん、つまり地位や昇進に人一倍熱心だったけど、何か思想があってやってるわけではない、うん、で僕今の状況って それに似てきてんじゃない、これに負けないようにやるっていうのはなかなか人間大変だよね、干されちゃうから。
世界中のこう独裁的な国家見てると、大統領とかがどんどん憲法を変えて自分の都合のいいようにするじゃないですか。で今の自民党と野党との状況を見てると安倍さん憲法改正が実現するまでに3選どころか4選5選ってやるっていうふうにルールを自民党内で変えることもできそうなぐらいの一極集中ですよね。
そうそう、
これでいいのかどうかっていうのはまた
ちょっと、いやだから人事を握るっていうことによってそういうことが起きてるわけじゃないですか。だから我々はこれは甘く見ちゃいけなくて、でどんな人でもこういうのに負けちゃうし、だから野党はね今あの8割期待されてないって、まあ、希望の分裂騒ぎ見てまだ国民民主は前原抱えてるわけでしょ。これじゃ絶対支持率上がんないじゃないですか、うん、じゃあ立憲民主はどうかっつったら、まあ、国民民主の支持率上がんないのを見て勝手に野党をまとめようとはしてないわけじゃないですか。
あとなんかこれっていう立派だなと思ってる政治家尾長さん亡くなっちゃったしね。
そうそうそう、ああいう人がやっぱりスターじゃないけど、うん、象徴になるような人が出てきて政策を共通政策をしっかり作って、で参議院選挙で候補者調整しないで、うん、そのまま突っ込んでいったら、うん、この馬鹿げたし日本中がもうボクシング連盟になっちゃうっていうか、だってもう自動車メーカーも検査データ不正、うん、当たり前になってる。
金子さんか大竹さん立ちますか、
ね、もう俺無理でしょ。
ありがとうございます。
何言ってんだ、するだする
ゼックしちゃって止まっちゃったよ。
思考有力。来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。